10月8日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの箱崎みどりです。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。まずは昨日の夜10時41分頃に起こった地震、はい、いやー私ももうちょうどね床についてというところだったんですけれども、驚きましたね。
そうですね、結構大きく揺れましたね。
そうだよね。箱崎さんもね、
はい、今日に備えて早めに、
そうだよね、いつもだったらまだ起きてる時間帯であっても、ね、
はい、
いやいやいや、そうなんです。今日は今週は新業一華アナウンサーお休みなんで、日替わりでアナウンサーの方々にお手伝いいただいてますけれども、箱崎さんももう何かあったら結構出てきてくれるというで、まあ、金曜日といえばという感じで、
はい、ありがとうございます。金曜日の女、
私が休んだ時も
そうですね、
お願いをして、
はい、女子会楽しく放送させていただきました
ありがとうございました。で今日もとね、お子さんが結構どう驚いたりしてたかな。
いや全然起きなくてですね。
あ本当よかったね、はい、よかったですね、あれなんだけど、はい、うち子供がもうアラーム音にもびっくりしちゃって、
あ
しばらくずっと寝らんないっていうね感じで、それを寝かしつけてなんてことをやってたら結構時間が経ったりしましたけれども、まあまあ東京ね、足立区と埼玉南部、宮代町ですか、震度5強観測ということで、交通関係もね、様々影響がありまして、そして、始発に関してもいろいろと情報が届いてますんで、この時間まとめてお伝えしようと思いますが、もう私もね、今朝家を出て、で、まあ、マンションに住んでますんで、じゃあ、ね、1階まで降りて、で、タクシーに乗ってくるわけですけども、はい、エレベーターを押しても全く反応しなくて、あれ？あれ？あれ？っていう感じで、これ、よく調べてみますとですね、これ、日本エレベーター、一般社団法人の、日本エレベーター協会というところのホームページによると、地震が発生すると、まず、エレベーターは自動的に、最寄りの階に停止して扉を開放すると、はい、降りてくださいねってことになるんですが、一定時間経過した後は、扉は自動的に閉まって閉鎖になると。で、その先なんですけれども揺れが大きかった場合、まあ、大体震度4以上程度なんですがと書いてあるんですが、運転を休止した場合はエレベーターに損傷がない場合でも技術者の点検を受けるまで復帰しませんというふうに書いてあって、これね、今日だから大部分のところで、まあ、東京都心含め関東近郊震度4以上のところっていうのは非常に多かったと思うんですが、はい、そこでマンションのエレベーター等々止まっているというところが多い上にですね、これがおいそれと復旧はしないと、まあ、技術者の方に来てもらって点検をちゃんと受けてっていう、ところまで至らないとエレベーター動かないので、今日は忙しいぞと。
そうですね、
確かにね、朝方というか、まあ、ほとんど未明ぐらいの時間帯にタクシーで都心に向かってくるんですが、作業服着て、で、後ろに、後ろの荷台に大きな白いさ、
はいはい、
箱みたいのを積んだエレベーターの点検の方々っているじゃないですか。うんうん、何人かね、こんな未明にっていう人が、交差点でなんか地図調べたりとか電話しながらこう、移動してる様を見かけたんで、あ、きっと緊急招集かかったんだろうなという感じで、まあ本当、マンションとかね、あるいはビルで、エレベーター付きのところっていうのはある一定程度以上の階層だと多いので、今日はそういうところもね影響を受けるんじゃないかなということも思っております。まあ、報道各社の、ウェブ上の、ね、記事なんか見てるとエレベーターが止まってるところっていうのは結構記事になってきてますけれども、これから明るくなってきて、情報がこう集まってくるとまたいろいろ出てくると思います。情報入り次第お伝えしてまいります。でここでまとめてお伝えしておきますが、昨日の午後10時41分ごろ、千葉県北西部を震源とする地震がありました。東京足立区、それから埼玉の南部、宮代町で震度5強を観測しております。気象庁によると東京23区で震度5強以上の観測というのは2011年3月11日東日本大震災以来ということであります。震源は内陸でした。地震による津波の心配はないということであります。で、気象庁によると震源地は千葉県の北西部、震源の深さ75キロ、地震の規模を示すマグニチュード 5.9 と 推定されております。気象庁は今日未明記者会見を行っておりまして、プレートの境界で発生した地震だとし、長周期地震動を観測、高層ビルなどでゆっくりとした大きな揺れが続いた可能性があるということであります。それから内閣府想定の首都直下地震に比べると規模は小さいとの見解を示しました。今後1週間程度同じ程度の地震が発生する可能性があるということで注意を呼びかけております。で、交通に関する影響ですけれども、まずJR 東日本によりますと、各新幹線、設備確認を行っておりましたが異常のない確認が取れましたので、始発から平常通りの運転を予定しているということであります。で、また首都圏の在来線ですけれども、運転見合わせの情報ということが入ってきております。6時運転再開見込みというところが多いので、そろそろ動き出したという感じが多いと思いますが、6時再開見込みが発表されていたのは、京浜東北根岸線の蒲田磯子間、横須賀線全線、東海道線の全線、常磐線快速電車全線、常磐線各駅停車全線、それから武蔵野線の吉川南と西船橋の間、南武線の全線、横浜線の東神奈川と中山駅の間、以上の区間は6時運転再開見込みというアナウンスがすでにされておりました。ですので、この時間動き始めたかどうかというところであります。ただいつもと比べると、ダイヤ乱れ等は発生する可能性もありますので、駅の案内等とご確認いただければと思います。それからこの後の運転再開見込み、現状止まっているという区間が、京葉線の全線、それから武蔵野線の市川塩浜と西船橋の間、および南船橋と西船橋の間、あそこは西船橋の先で2つに、Y 字を逆にしたような感じで分かれて、西と東に行きますんで、その京葉線、止まっている京葉線と接続する区間は9時再開見込みということになっております。それから湘南新宿ラインの全線と上野東京ラインの直通運転、これは12時運転再開の見込みというふうになってますので、朝方はまだ止まっているということであります。ご利用の方はご注意いただければと思います。そして、水道に関してですけれども、東京都水道局のホームページによりますと、現在東京都23区のうち30件の漏水等が確認されているということです。それからその他に江東区や文京区で、断水をしたり、あるいは濁った水が出たりというところも発生しています。それから発災直後停電が起こったという情報もありましたが、東京で電力パワーグリッドによりますと、停電は今現在、サービス地域内は出ていないと、関東地方で停電は発生していないということです。それから都市ガスに関しても今のところ、災害によるガスの供給停止はないということであります。それとですね、水道、千葉県の県営水道によると養老川に架かる水道橋が漏水を起こしたということですけれども、ただ、送水を停止しているということですが、影響はないと。水道の供給は、迂回したりとかなんなりとか、ネットワークの中で、行うということで、千葉の県営水道も影響はないということが発表されております。昨日の夜の地震に関する情報をまとめてお伝えしてまいりました。特に電車に関する情報などはね、また入り次第お伝えしてまいります。それからターミナル駅等々どういった状況なのか、後ほど、品川駅で取材中の内田裕樹アナウンサーともつないでいこうと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについて、あるいはね、昨夜の地震今どうなってるよ、結構メールやツイッターを いただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ぜひね、周りの状況等々も安全確認取れたところでお寄せいただければと思います。そして今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん。まずは日本の政治報道に対する違和感について6時半過ぎからご登場いただきます。そして次第ですけれども、もうまずは岸田総理の所信表明演説について、それから地震まとめて、そしてアメリカと中国オンライン形式で年内の首脳会談に合意というニュースで、台湾にはフランスとオーストラリアの要人が訪問しております。でキーワード、マラリアのワクチン、さらに岸田内閣の外交戦略について7時40分過ぎのスクープアップのゾーンで掘り下げていこうと思います。 ここが気になるのコーナーです。今日は地震について、まあ、交通関係ね、様々、まだ今のところ止まっている交通機関もかなりあるということですので、まあ、そのあたりも含めて、品川駅で取材中、日本放送内田裕樹記者とつないでまいります。内田君、おはようございます。
おはようございます。
どうですか、品川駅は。
そうですね、うん、今品川駅の西口ロータリー、高輪口の方のロータリーに来ているんですけれども、
はいはいはい、
まあ、様子としてはですね、うん、まあ、若干人の通りは少ない、人の流れは少ないかなといった感じですね。
なるほど。
JR の方で、はいはい、まあ、東海道線でしたり、あとは、横須賀線でしたり、運転見合わせをしているのですが、うん、京急線が、うん、はい、今日朝からしっかり動いていますので、こちらにこう人が流れていく、そんな様子ですね。
なるほど。まあ、昨日の夜から取材してますけれども、どうでしたか。
はい、そうですね、昨晩は、うん、私が着いた時にはもう電気が復旧していた、停電をしていたんですね、もともと品川駅で。
そうだよね、電気が発災直後ずっと停電していてっていうね、話でしたね。
そうなんです。で、電気が復旧してからだったんですけれども、その電気が消えていた時に、いらっしゃった方にお話を伺うと、うん、もう駅だけが電気消えていたそうです。周囲の信号だったり他の商業施設の電気が消えていたというわけではなく、
うん、
もう駅だけ電気が消えていたそうです。
うん、
で、駅からですね、まあ、いろんな方がこうタクシーで移動を、
はい、電車が止まってるから、
はい、そうなんようなんですけれども、うんうんうん、それが、まあ、大体100人ぐらい、ロータリーの外に列が広がってしまうくらい、人が待っていたということ で、 このタクシーの列に加えてですね、
はい、
普通に自家用車というか、
家
の車で迎えに来る人もいたので、ちょっとした混雑が起きていたそうです。
まあ、そこのロータリーね、高輪口はそんなに広くないから。
そうなんですよね。
なるほど。
はい、
じゃあ、今は、まあ、人比較的少なくというところだと思いますが、何か運行状況等々に対してのアナウンスだとか、というのはありましたか？
それがですね、運行状況、今、かなりいろんな JR の路線止まっているということで、
うんうん、
アナウンスメントでまとめてこう伝えるのがなかなかややこしくなってしまうということで、まあ、電子掲示板で一応表示をしているんですが、
なるほど、
はい、ただ品川駅の改札入ったところに電子掲示板で時刻表、
うんうん、次はこの電車がこの時間に来ますよ、はい、
みたいなものがあるんですけど、はい、あれがもう基本的には真っ黒ですね。で、左上に準備中とだけ小さく書いてあります。
なるほど。そうすると、まあ、これ運転を仮に再開したとしても結構ダイヤの乱れは続きそうですね。
そうですね、今日はこの後も結構長く続くんじゃないかというふうに駅の方も話していました。
なるほど、わかりました。いや、気をつけて取材続けてください。
はい、よろしくお願いします。はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
日本放送内田裕樹アナウンサー、品川駅から伝えて、くれました。品川駅発着というと東海道線や京浜東北線、それから横須賀線など、事前のアナウンスでは6時に運転再開見込みというふうになっておりましたけれども、うん、まだまだダイヤの乱れ等々は続きそうであります。今話がありました京浜急行線は始発から平常通りだということであります。それから JR 以外というところですと、脱線が起こった日暮里とライナー、こちらは始発から運転、見合わせというような情報も入ってきております。また交通関係の情報は入り次第お伝えしてまいります。以上、ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は外交評論家、そして、岸田新内閣でも内閣官房参与に再任されました三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本放送には一昨日ぶりのご登場と、
どうも、
辛坊治郎さんの番組でも
楽しかった
です。お世話になりました。はい、で、今日まずは、
はい、
昨日ですね、産経新聞にもコラムが出ておりますが、日本の政治報道に対する三宅さん抱いた違和感というところ、ここ1ヶ月ぐらいですか。
別に悪口じゃないんだけれども、総理のね、いわゆる記者会見、
はい、
ていうので、まあ、内閣記者会は要望がいろいろあって、
はい、
もっと質問させろと、
うんうんうん、
それは当然ですよね、
はい、
としてはね。それから司会もさせろと、
はい、
場合によってはもう無制限に質問受けろと、まあ、そこまでは言わなかったらしいですが、しかしね、よく考えてみたらですよ、
うんうん、
アメリカで例えばホワイトハウス、
はい、
ね、ホワイトハウスの記者会見でまず官房長官なんていない、まあ、官房長官いるとしたら、
報道官になるんです
かね、報道官か、いや、首席補佐官かな、
あ、なるほど、
適当補佐官は絶対やりませんからね、
やらないですね、
で報道官が全部やるでしょ、
うん、
1日に1回基本的にやるけども、うん、あそこ狭いんですよ、うん、狭いしね、僕ある人に聞いたんだけど、
はい、
大体前列はね、みんなアメリカの主要メディアがあって、後ろの方行ってるのね、手を挙げても絶対指してくれないんだって、
う
ん、外国のメディア特にね、
あ、
まあ、それは時々指してくれる人はいるかもしれないけど、
はい、
日本はね、
うん、
まずあれですよ、報道官が記者会見ほとんど、まあ、やるんだけど、
はい、
ほとんど関心ないわけですよね。それで官房長官がやる、官房長官って、
はい、
あれナンバー2でしょ、実質的に ね、
そうですね、
しかも選挙で選ばれた議員ですよね、多くの場合が、
うん、
その人が1日に2回もやってんの、ね、これだけでもすごいですよ。
うん、
それに比べたらね、まあ、総理だって、1回1時間ぐらい平気でやるわけですよね。
はい、
だけど、それで短いっておっしゃるんだけども、外国の例見てね、首脳トップがですよ、
うん、
記者会見を1時間もやれるなんてほとんどないです。まあ、トランプさんがやったかもしれないけど、あれは例外でね。そうすると、まあ、大体イギリスで確か5分ぐらいしかなくて、普通の国でも、主要国で、2、30分だそうですよ。ですからね、僕はかなり手厚くやってると思うんだけど、うん、どうも日本はこれでも不十分だということなんだけど、それはちょっと世界の常識とは違うんじゃないんですかっていう話を書きました。
まあ、産経新聞、ワールドウォッチということで出ておりますので、はい、まあ、これもお読みいただければとこういうふうに思います。確かに、まあ、同じような質問が延々と繰り返されたりとかね、見てると。
それはね、普通はないですね。まあ、時々繰り返しになるけどと言ってもう一回質問する人はいますけども、
はい、
他の人のあれでね、普通は議事録読んでる限りっていうか記録を読んでる限りはああいうやり方はないですね、他の国では。
まずは国家気になるプラスでした。今日8時までお付き合いいただきます。
よろしくお願いします。
今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。
い
やー、楽しみですね、神宮球場のヤクルト対阪神は。
あ、いや、阪神ファンになるってのは本当に奥深いことなんですね。
もうい
くらでも話せるんですね。
何の時間だったんだ今の時間は。
エンタメでしょ。
エンタメトレンドアップ、
うん、限られた人たちのため
ですね。なんてことを言うんですか。いやいやいや、ね、また来週のね、頭に3連戦が終わった後月曜日にじゃあどういう表情なのかっていうのをね、
楽しみにしてますよ。3連勝間違いなし。
もちろんですよ。
もちろんでしょ。
もちろんですよ。マジックなんかつけさせませんよ。
あ、マジックついちゃうの。
今日ヤクルトが勝ったらマジック11です。
あら、ま、
なんでそんな嬉しそうに言うんだよ。まもなく7時になります。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、これからのニュースの予定、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えします。後半にはコージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さん、臨床心理士で上級プロフェッショナル心理カウンセラーの武藤誠英さん登場です。メンタルヘルスとコミュニケーションをテーマにお送りします。週末もぜひチェックしてください。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。はい、三宅さん、10月13日ですから、はい、来週ですね、朝日新潮から米中戦争台湾危機驚愕のシナリオという本
が、図らずも、
はい、 このタイミングでっていうの
は、ね、いやこんなタイミングになるとは思いませんでしたけどね。この本のポイントはね、はい、簡単に言うとね、うん、今までの米中戦争もしくは台湾をめぐるなんとかっていうのはその軍事的な能力が中国が大きいぞ、うんうんうん、すごく強くなったぞっていうことばっかり言ってて、はい、なぜ中国が台湾に侵攻しなきゃいけないかっていうね、その動機の部分というか、
はい、
目的の部分というか、まあ、意図ですよね。
うん、
能力だけじゃなくて脅威っていうのは意図とそれから能力と両方掛け合わせてなんぼなんですよ。
はい、
その意図の部分をもう少し掘り下げようと思って書いた本なんです。
これ目次をこうざっと見るだけでも非常にこう様々な聖地にその意図と順列組み合わせて、
私ねいい加減な男なんだけどね、
いや
今回はすごい真面目に書いたんだね。
言ってるん
です、本当にものすごく詳細に書いたんですよ。ですから書いてても疲れるんだけど読むのも疲れると思いますけども、端書きだけっていうか初めにだけ読んでいただければ大丈夫でございます。
13日来週の水曜日に、発売となります。米中戦争です。ではまあ、そんなエッセンスもね、これはさまざまなニュースの中で、聞いていくことになると思いますが、まずはこちらのニュースです。岸田総理の所信表明演説、国家安全保障戦略を見直す意向か。岸田総理が今日初めて行う所信表明演説の概要が判明しております。昨日の産経新聞では外交防衛政策の基本方針、国家安全保障戦略 NSS の改定を表明すると報じております。今のこの国家安全保障戦略は2013年に安倍内閣の下で初めて閣議決定をされたもの、はい、それがそのまま今も残っているという
、まあね、でもよく作ったんですよ、うんうんうんうん、あの時はね、
はい、
それまではね、日本には防衛予算はあった、
はい、
それから中期防衛力なんだっけ整備計画はあった、
はい、
計画はあったけど、
はい、
戦略がなかったわけですよ。ですからその意味ではね、国家安全保障戦略を、
はい、
最初はそれが先にあって、その後で予算ができるんだけど、
はい、
逆になっちゃっていたのをようやく、まあ、まともに作った。しかし、まあ、もう7年前ですか、
はい、
となるとね、やはり、まあ、作ったのは素晴らしかったんだけれども、その7年間に何が起きたか考えたらば、やはりやらなきゃいけないことを入れていなかったことが、
はい、
詳しくしなきゃいけない部分とかいっぱい出てきたんでしょうね。ですから私は非常にいいタイミングだろうと思ってます。こういうふうに改定をするというのはですね、
まあ、ちょうど、ね、岸田外交そのものについてはまたお話しいただきますが、はい、今回のこれでもやっぱりその色みたいなものは出てくるのかと思ったのが、経済安全保障を盛り込むんだということが記事にも出てます ね、
は
い、
やはり中国を念頭に置いて、そしてこの日本の周辺で安定、
はい、
そして変な新しい変化が起きないように、まあ、いい意味で現状を維持するということかつてから言うとね、
はい、
今までは、まあ、政治とから軍事でやってきたわけですけど、やはり経済の問題というのも極めて重要なんで、
はい、
政治、軍事、経済、それからもしかしたら情報文化も含めたね、
はい、
広範な範囲でそのなんていうかな、中国の動きというものをよく見て、
はい、
して必要ならば対処すると、それによって相手を抑止して物事を変化させないと、悪い方向に変化させないというのがポイントなんで、その意味では経済安全保障というのは絶対に必要なものだったと思います。これも時間かかりましたけど、ようやく入ってきたという意味では良かったなと思ってます。
国家安全保障ってパッと聞くと、やっぱりこの、うん、まあ、すぐ思い浮かぶのが自衛隊だったりとか、その軍事の面だというふうに思うけど、今おっしゃったその文化だとかも含めて、もうあらゆるものがそこにも関わってくるってことです
か。やはり情報戦、そしてハイブリッド、もしくはグレーゾーン、
はい、
いろいろなその脅威があり得るわけですから、やはり多角的に総合的に包括的に見ていかなきゃいけないと思ってます。
おはようニュースネットワーク。ではまずこの時間取り上げるニュースこちらです。首都圏で昨夜震度5強の地震。
揺れの強かった地域では落石や崖崩れなどの危険性が高まっていますので、今後の地震活動に十分注意してください。過去の事例では大地震発生から1週間程度の間に同程度の地震が発生した事例が 1、2割あることから、揺れの強かった地域では地震発生後1週間程度、最大震度5強程度の地震に注意してください。
今日未明に行われました気象庁の会見の模様を聞きいただきました。昨夜10時41分ごろ、千葉県北西部を震源とする強い地震があり、東京都足立区、埼玉県の川口市と宮代町で震度5強の強い揺れを観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は千葉県北西部で、震源の深さは75キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波はありませんでした。お聞きいただきました通り、気象庁は今後1週間程度は同じような揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけております。東京23区で震度5強を観測したというのは2011年の東日本大震災以来ということです。私もこの番組をね、準備ということで、はい、まあ寝るとなったところで、おーという、ね、
そうだった。私も原稿書いたら、おーですよ。
そうでしたか、うん、ねえ、スマホからもね、アラートが鳴って、非常に緊迫したというところでありましたが、さまざまな影響が出て、おります。今朝も交通関係動いてはおりますけれども、遅れが出ているところもありますし、また、未だ止まっているというところもあります。JR 東日本によりますと、7時ごろの運転再開を見込んでいたのが横須賀線、それから東海道線、さらに南武線というところでしたが、今新たな情報が入りまして、以上の3路線ですけれども運転を再開したということであります。JR の東海道線、横須賀線、それに南武線は運転を再開したということであります。そしてこの後の運転再開見込みですが、JR 京葉線とそれから武蔵野線、一部区間、運転を見合わせということですが、9時ごろの再開見込み、それから湘南新宿ラインは12時ごろの運転再開見込みとなっております。運転再開したところもね、番組へメールやツイッターをお寄せいただきますが、かなりの乗車率であったりとか、運転本数が少なかったりとか、ダイヤが乱れていたりとか、今日はこの混乱が続く可能性があるぞというところです。で、また7時現在で武蔵小杉駅と西川口駅で入場規制が行われていると、まあ、本数が少ない中でいつも通りのお客さんが押し寄せるということになると、まあ、さばききれずに入場規制ということになっているようです。それから、発災直後ですね、様々なところで水が漏れているぞ、溢れているぞというようなことがあったんですが、都内23カ所で、漏水が発生したとのことであります。東京都水道局によると、6時ごろまでに全ての修理が完了する予定と。で、水道管に破裂や損傷はなく、原因は水道管付属設備である空気弁等の不具合によるものであったという結論が出ています。また電力都市ガスについて、今のところ都市周辺不具合はないと、ガスの供給も止まっていないし、電気停電もないということであります。地震に関する情報をまとめてお伝えいたしました。では続いて取り上げるニュース、こちらです。アメリカと中国がオンライン形式での年内の首脳会談に合意。6日にスイスで行われたアメリカと中国の高官による会談で、バイデン大統領と習近平国家主席が年内にオンライン形式で会談することが固まりました。アメリカ側は対面での首脳会談の実施を模索したようですけれども、新型コロナウイルスの流行後、習近平氏は対面外交を著しく控えていて、対面での外交は来年2月の北京冬季オリンピック開催時になるとの観測が出ております。アメリカの安全保障担当補佐官と中国の楊潔チ氏が会談をしたというところですけれども、まあ、オンライン形式になるということ
です。まあ、随分6時間ぐらい話したという話ですから、まあ、かなり詳細に米中関係全般を議論したんだと思うんですけどね。
はい、
確かに首脳会談が開かれていないわけですから、やらなきゃいけないわけですよね。はい、だけど、まあ、単にオンラインかどうかという問題よりも、そもそもどこでやるかっていうことになるわけですよ、普通対面でやる場合にはね。
うんうんうんうん、
だけどここにあるように、おそらく、周さんはあんまり外に今行っていない、
はい、
でもし行くとなれば それは当然、あんまり遠くに行きたくないかもしれないし、うん、アメリカは、まあ、アメリカいらっしゃいと言うでしょうし、ね、
はい、
いや、中国側は北京に来たらどうですかということでね、大体これ難しいんですよ。
場所でまず
揉める。場所でまず僕は揉めると思います。もし本当に対面でやるんだったらね。うん、ですから、まだそういう機が熟していないということなんでしょう。
うん、
ですから、まあ、仮にオンラインでやったとしても、
はい、
うん、どこまで突っ込んだ議論ができるかね。
うん、
最近のアメリカのその例えば対中貿易に関する政策を見ててもですね、はい、全然変わってないですよね。トランプさんも相当めちゃくちゃやったことは事実なんだけれども、全然譲歩していないですよね。で、中国側も対話を仮にするにしてもどこからやっていいのかね、はい、中国側は中国側で困ってるだろうと思いますし、あんま強気に行かれたって結論は出ない、もしくは合意妥協もできないし、当分まだこのオンラインでしかやらないということを見ると、
はい、
首脳会談をやってもどれだけその成果があるかっていうのはあまり期待できないかもしれませんね。
宮家さん常々おっしゃってますが、中国が首脳会談をやるとなったら成功するのは確実なんだという。
成功しかないんですよ。
うん、
成功しない、失敗しそうになったらやめちゃえばいいんですからね。
うん、
羨ましいですよね。
うん、
羨ましいです。
ってことは、うん、まあ、オンラインに、まあ、ある意味格下げをするってことは、そう、成果も見込めないしねっていうところが、ね、
おそらくアグリーとディスアグリーっていうんですけど、はい、要するに意見が違うってことに、合意するということになるんだろうなと思いますね。まあ、その中で、はい、気候変動等はいろいろ協力の余地はあるかもしれませんけれども、
はい、
それだけでそのこれだけこじれた米中関係を元に戻す、もしくは方向性を変えるっていうのは難しいでしょうね。軍事の面でも経済の面でも、
はい、
サイバーから宇宙、
とう
とうどんどんどんどんエリア広がっていましてね、対立の、はい、それは簡単に一朝一夕で治るようなものではないと思いますね。
さあ、そして、もう一つ用意していたニュースが、台湾の蔡英文総統がフランスとオーストラリアの要人と会談ということで、
はい、
この台湾をめぐってこのところ防空識別圏にね、大量の航空機が来たりとかしているようでありますが、
中国側が、ああいうふうな形であからさまにやるときは、はい、私は決して、本当の軍事的な活動をしようとしてるんではないと思うんですね。やはり、何らかの形で威嚇をして、
はい、
そしてやめさせようとしてるんだと思います。まあ、その中国からすればですね、はい、台湾の問題は一丁目一番地ですよね。中国は一つという、
はい、
基本から言えば。
ええ、
しかし台湾の問題を下手に、いじると、ええ、で特に台湾が独立なんて言い出してね、
うんうんうん、
そしたらそれは彼らどうしても中国は武力を使わざるを得ない部分があるわけですけども、
うんうん、
まあ、それは置いといて今のような状況、はい、徐々にアメリカはイギリスと、はい、オーストラリアと一緒に軍事同盟を作ったお菓子ですよね、うんうん、
はい、
それからクアッド、
はい、
日米印豪ですね、
はい、
これも首脳レベルで対面でやったと、
うんうんうん、はい、
どれ一つ見てもですね、中国についてはから見れば、
うん、
一種の攻勢をかけてきたということですね。で、それに対して、まあ、TPP に加盟を申請して、はい、まあ、一種を報いてというか、まあ、カウンターをかけてるわけですけども、おそらく台湾の状況を見ていると、
はい、
台湾としては徐々に政治的な関係をどんどん増やしていく。アメリカももう閣僚が行ってるはずですね。
そうですね、既に行ってます
よね。そしてヨーロッパでも、はい、チェコだったかどっかがありました、それだけでも猛反発を中国はしたわけですが、はい、今度はオーストラリア
はアボットさん
が、そうですか、はい、それからフランスでしょ、
フランスも上院議員の方がね、
こうなるとね、やはり、はい、台湾としてはこうやって少しでも多くの、まあ、味方というか理解者を増やしたいということなんでしょう。ですから、いずれ日本も含めてね、
はい、
台湾との付き合い方っていうのを考えていかなきゃいけない時期が来るかもしれませんね。
あ、う
ん、つまり政治的にちゃんと日中国交正常化の時の共同宣言で、
はい、
共同声明で枠はあるわけですけど、その枠の中で、 非政治的 な, なんていうんですかね、関係を強化するってことは僕は十分まだ可能だと思いますんで、あの 非軍事的な非政治的なところでいろいろな協力をするというのは間違いではないと思います、まあ、もちろん時間がかかると思いますけどね。
この時間三宅邦彦さんとお送りしてまいりました日本総動機の方、この後も三宅さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。マラリアのワクチン。マラリアはマラリアの原虫を持ったメスのハマダラカに刺されることで感染する病気、感染症で、アフリカの子どもを中心に世界でおよそ40万人の死者を出しております。毎年40万人です。WHO 世界保健機関は6日、マラリアを予防するワクチンを初めて推奨したと発表しました。推奨されたのはイギリスの製薬大手グラクソスミスクラインが1987年に開発した RTSS というワクチンです。2019年からガーナ、ケニア、マラウイのアフリカ3カ国で80万人を超える子どもを対象に試験的な接種が行われ、重症の症例数を3割減らすなどの高い効果と安全性が認められております。マラリアというとね、
ハマダラカっていうのを久しぶりに読みましたけど、確か小学生の時に勉強した覚えが、ハマダラカってなんだろう、蚊なんですよね。
蚊ですね。
マラリアにワクチンがなかったっていうのは知らなかったですね。アフリカに赴任をする場合にはね、商社の方も企業メーカーの方も外務高官もみんな同じなんだけれども、やはり国によっては風土病がありますから、打っていくわけですよね、ワクチンを。ただマラリアがなかったっていうのを私は知らなかったんですよ。なぜ知らないかっていうとですね、実は僕はアフリカに住んだことがないんですよ。エジプトはアフリカかもしれないけれども、
あ、なるほど、
なぜかその種の風土病はなかったんですね。それからあとイラクとか、サウジとか、そこら辺は砂漠側の方が多くてですね、蚊なんかいないんじゃないかと、まあいるんでしょうけども。
なるほど、人間にとって過酷な環境はウイルスにとっても過酷、
中東大変でしょって言われるけど、実は風土病に関してほとんどないんですよね。それがもうあって、あまり詳しくはないんですけれども、まあこれ朗報ですよ。これだけ効果のあるやつ、しかも87年に、で、もう随分前ですよね。
そうですよね、もう40年近く前という、
それはどうして今頃推奨されるのか分からないけど、よほどいいものだったんでしょう。これで少しでも重症の数が減る、もしくは亡くなる方が減る、
はい、
ればまあできればゼロにできればいいなと思いますね。
それこそね、先の大戦において本当、南方に行った日本の兵隊さんたちも本当に苦しいんだって。うちの僕の、もう亡くなりましたけれども、祖父が、手記を残していて、でそれでやっぱり苦しいんだって書いてました、ね、
そうですか。
ビルマに行ったそうなんですけども、
本当ところ変わればね、いろんな病気があるって気をつけなきゃいけないんですけど、こうやって少しずつ、薬ができて、そして少しでも犠牲者が減るということは大事なことだと思います。
WHO のテドロス事務局長は歴史的な瞬間だというふうに表明をしているということであります。
確かにそうなんですよね。
でもこれだけ前にできたワクチンということであれば、このアフリカなどでも安価に手に入れられるワクチンという
でしょうね、
いうことなんだろうと思います。全世界で毎年40万人の死者を出しているという病気、そのワクチンが初めて WHO から推奨されたというニュース、マラリアのワクチン、今日のキーワードでありました。この時間最後のニュースをおスクープアップ、
いいんじゃないいいんじゃない、
いいんじゃない、岸田総理がロシアのプーチン大統領と電話会談。 岸田総理大臣は就任後初めてロシアのプーチン大統領と電話で会談し、停滞している北方領土問題を含む平和条約交渉について、これまでの両国間の諸合意を踏まえ交渉を継続していくことで確認しました。また対面での首脳会談を早期に行う方向で調整を進めることで一致しております。昨日夕方5時半頃からおよそ25分間行われたということであります。この北方領土問題含めて、
ロシアとの問題はそんなに簡単に解決する問題一つもないんだけれども、
はい、
しかし中国アメリカこういう他の国のことを考えた場合に、やっぱりロシアとの対話というのはこれ続けていかざるを得ないし、うべきだと思うんですよね。ただまあそのがあれだけ、安倍政権時代に、
はい、
まあ努力をしたわけですけれども、まあ、しかし敵も去るものというか、相手もプーチンさんですからね、それはきちんとたぬき、どっちがきちんとどっちがたぬきか分かりませんけども、そういう部分もあったかもしれないというか、なかなか進まなかったわけですが、
はい、
まあ、だからといって対話をやめるとかそういう話ではないし、引き続き交渉はしていかなきゃいけないということなんだと思いますね。まあ、これに限らずですね、やはり岸田さんの外交というのは、いい意味で私は非常に正統派の外交だと思っています。
正統派、
やはり5年間外務大臣をやられましてね、
そうでしたね、
おそらく5年やればね、それは安倍晋太郎さんよりも長いんですからね。
お、
安倍晋太郎さんが3年8ヶ月だったかな、ですから5年ってのはね、相当な経験ですよ。ですからそれは総理になられた時に決してマイナスどころかものすごく大きなアセットだと思いますね。それは今おそらく彼を支えるシステムとしては、
はい、
私の知る限り外相時代の秘書官が官邸に入っていますし、
なるほど、
そして最近は特に、まあ、NSC ができてからですけど、外交安保、
はい、
防衛省も含めて、
はい、
連携非常に良くなってますからね。その意味では僕はあんまり、岸田さんの外交について心配していないですね。彼らの考えた通りやっていけばいいだろうと思うし、私も一応参与なんだけれども、まあ、正直言ってあんまりそのデイツデイのこと、日々のことについてはあまりとやかく言うつもりは全くないです。
これまさに外相だった時っていうのが、はい、まあ、安倍政権の発足の第二次安倍政権なんですね、
はいはい、
だから2012年の末から5年間と、
ね、はい、
そうすると当時アメリカはオバマ政権
で
副大統領はバイデンさんと、
はい、
だからその辺もやっぱりパイプというか、まあ、
そうそう、ね、この間面白いの見たんですけどね、
はい、
アメリカの国務省のブリンケンさんね、
国務長官、今
一応ブリンケンさんって国務長官だから、まあ外務大臣ですよね、
うんうんうん、
だけどね、なぜかね、
はい、
岸田総理 の、
はい、
ご就任に おめでとうのメッセージを出してるわけですよ。で、まあ、普通ね、レベルで考えたらあまあ、しないんだけれども、それはやはり2015年の、
はい、
日韓の合意がありましたね、
はい、
あの時にも一緒に事実上働いてたというか仕事をしてたんですね。
当時国務副長官ですか、
副長官だったんですけども、
ブリンケン
さん、合意には随分貢献したと思うんで、まあ、その意味ではですね、オバマ政権の時からの信頼関係っていうのは、
はい、
続いてると私は思いますね。
し
かその意味でもやりやすいじゃないかなと思っています。
なるほど。でもそう考えると日韓合意がどうやってまとまっていったのかについても、まあ、アメリカ側も熟知をしているし、
みんな知ってます、
でそうするとじゃあちゃぶ台ひっくり返したのどこなんだろうね
って、それもよく分かってるはずです。
これは大きいですか。
大きいと思いますよ。日韓関係について言えばもうこれはやっぱり向こうの大統領選挙待つしかないですよね、今の状況だとね。もちろん悪くしようとってるつもりはないけれども、
はい、
向こうだって努力してもらわないと困るわけで、こっちから行くわけにはいかないですよね。
あん
だけやられちゃったわけですから、はい、となるとやはり待つべきものは待ち、
はい、
進めるべきものは進める、まあ、メリハリがついてていいんじゃないですかね。さっきもあった通り安全保障戦略をね、
はい、
書き換えると、こういうことも含めて着々とやるべきことはやってる 気がします。
でその対中国あるいは東アジアについて、はい、まあ、基本的にここも路線の踏襲という形でいくわけですね。
まあ、踏襲ってみんなね、安倍政権の踏襲だとなんとかみんなおっしゃるんだけど、はい、私に言わせればもちろん安倍さんの外交素晴らしかったんですよ。だけどもやはり2010年2012年いわゆる日本の尖閣事件ですよね。2つの事件を境にしてやはりこの地域で の、 その安全保障環境ってのはもう激変したと。でそれに対してまともな対応したのが、まあ、安倍政権で、それが今スタンダードになってるわけなんで、安倍さんのことを踏襲するというよりも、はい、新しいその安全保障環境に対応する政策となればそれは限られてくるわけですよね。選択肢はもちろん、でそれを政党にやっていると、オーソドックスにやっていると、これは大事なことだと思いますね。あまり新しいことをやる必要は僕はないと思います。むしろ今あることをとにかくどんどんどんどん進化させていく、抑止力は強化する、そしてもちろん対話は続けると、この両方やっていかなきゃいけないと思いますね。
アメリカもそうですし、ね、なかなかこれ対面でっていうのがこう難しい、はい、オンラインでっていうのが多い。今回G20 も、まあ、選挙のタイミングにもかぶってくるということで、はい、まあ、オンラインでやるという形になりましたけれども、うん、まあ、今後はこれ対面というものも増えてい
く。あ、それはそうですよね。まあ、当然、選挙があるわけで、はい、これは民主主義、中国は別ですけど民主主義国家であれば選挙がいかに大事かよく分かってますから、
各国ともに
そこは、大きな問題には私ならないと思います。今回 G20 だけ考えればね、
はい、
ただ来年以降はですねやはり、対面をどんどんどんどん増やしていく。やっぱりスクリーンだけじゃね、はい、ダメなんで、会談なら会談、もしくは会合、国際会議があってもね、休憩時間にこの間の話だけどさ、あれさこうなってんだけどどうするっていうような、
はい、
率直な話ができてなんぼですから国際会議は、その意味ではやはり対面の重要性っていうのは捨てがたいですよね。
まあ、サミットのタイミングだとかやっぱコーヒーブレイクが大事だなんて話があります
か。もうそれは、それに至る過程が大事なんで、あそこでテレビカメラが入って映すっていうのは最後の最後の最後の結果であって、文書作りでありね、それから首脳同士のちょっとしたチャットっていうか、
おしゃべりみたいな、
おしゃべりが、ね、
雑談ですか、
雑談じゃないんですよ。それが
これが雑談ではない、
一番大事な時があるわけですよね。そういうことをやっぱりこの世界中がこの1年半ぐらいできなかったわけですから、これを機会にね、いい方向に動いて外交の、まあ、本来あるべき姿に戻ってほしいなとは思いますね。
今日のスクープアップ、まあ、ロシアプーチン大統領との電話会談のところをきっかけにして、まあ、今後の岸田外交というあたりをお話しいただきました。
今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし、私が連載をしています新業一華のパラスポヒーロー列伝というコラムもご覧いただけます。プレゼントの応募もホームページからできますよ。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてください。